こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビーイングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日のお話はですね、ちょっと攻めた内容なんですけれども、もしもお前はわがままだって言われた時のマインドフルネス的思考法っていうお話です。もしもですよ、もしもなので本当に仮仮定なんですけども、お前はわがままだとか、お前はわがままのやつだな、なんてわがままなんだっていうようなことを言われた時に、どうマインドフルネス的に思考していくか、自分の中で対処していくか、そんなお話をシェアさせていただきたいなって思います。まず大前提としてですね、お前はわがままだって言われた時に、こちら側がやりたいことは、そのわがままじゃないよって喧嘩を売ることでもなければ、あなたの方が私の人生邪魔してくるわがままじゃないかっていうマウントを取り返すっていう攻撃プレイは私はしなくていいって思っています。自分と対話する時のマインドフルネス的思考法なんですね。まず一つ目です。もしもお前がわがままだって言われた時に、一つ目考えたいことはですね、自分自身がその相手を幸せにしたいかどうか、このポイントで思考してみます。その相手ですね、お前はわがままだとか、何わがままなこと言ってんだよって言ってきた相手がいたとしたら、その相手に対して自分自身は幸せにしたいっていう気持ちがあるかどうかです。このポイントはとっても大切だと思っています。その相手をもし幸せにしたいって思っていて、これからも関係を続けたいし、自分の人生の物語の中に欠かせない人間だって思った時に、その相手とコミュニケーションを取る時、私たちは3つのステップ、人間関係を良好にするステップを育んで歩んでいく必要があるって思ってます。人間関係を作るコミュニケーションの3ステップですね。1つ目のステップは自己共感です。自分の感情を理解して自分の気持ちに気づいていく、本音ですね。本音に気づいてあげて、自分に対して、あ、そうだねそうだね、わがままだねって言われてすごく悲しいんだよね、そのつもりないのにね、だって自分の中でメッセージ、思いってこういうものがあるもんね、やっぱり相手に理解してもらいたいなっていう本当の自分の思いがあるっていうこと、これに気づいてあげる。そして人間関係を作る2つ目のステップは他者共感ですね。相手がどういう思いを持っているかっていうのを、自分の心の中で相手のことを悪者だと思わずに、ジャッジせずに、判断せずに聞くっていうことをします。お前はわがままだって言ったその向こう側のメッセージですよね。どうして私のことをわがままだって思ったんだろう、どういうところが私のことわがままって相手は思ったんだろう、もしかしたら自分の中で、相手の中でめちゃくちゃ大事にしているメッセージがあって、それを私はまだ気づいていないだけかもしれないな、なんで想像しますよね。でそして最後に気持ちを伝える、自分の中で求めていること、そして思っていること、感じていることを伝える、これもジャッジを加えずに伝えていくっていうことをやっていくと、コミュニケーションって取れるって言われています。お前はわがままだの向こう側には、相手の中で悲しみもなんとなく感じれたりするんですよね。自分と相手は違っていて理解ができていない、お互いに求めているもの、欲求、欲しいものっていうものが違う。自分の中で求めているものっていうのは時間かもしれない、でも相手の中で求めているものはちゃんとしたクリアな言葉とか、自分の中から何らかのはっきりしたものが欲しいって思ってるかもしれない。そんな風に求め合っているものが違う場合、こうやってすれ違ってしまうことがあるんですよね。私たちは普通っていうことがあるかもしれないですけど、普通って本当はなくって、ただそこにあるのは人類の中央値であったり、世間一般とされる、何でしょうね、共通言語みたいなものだとは思います。でも普通って本当はなくって、一人一人正義も違うし、愛に対する行動も違うし、思いやりだからこそっていう行動も全部違いますよね。私も思いやりがあるからこそ、一人にしてほそうな人はほっとくっていうことを普通にします。距離取ってほしそうな人、距離を取るっていうことをします。 でも私の友人は愛だからこそほっとかないし、思いやりがあるからこそ絶対にその人との距離を遠ざけない、いつももう踏み込んでいってもいいくらいで近づいていくっていうことを大事にしてる人だっています。これは一人一人みんな経験も違うし持ってるポリシーが違うからですよね。だから食い違った時にお前はわがままだって言われることがあるかもしれないし、顔に書かれているかもしれないんですけど、そんな時の大事なポイントですね。その相手、お前はわがままだって言ってる相手を自分自身が幸せにしたいかどうかで、コミュニケーション作るか作らないか、人間関係を良好にするかどうか決める選択肢をあなた自身は持っています。そしてもうお前はわがままだって言われた時、その時があったとしたら、ポイント2つ目はですね、その相手、言ってきた相手はあなた自身、自分自身ですねを助けようとしてくれているのかどうか、ここも思考したいポイントでもあるかなって思ってます。例えばですね、これ私の実体験なんですけど、もうお恥ずかしながら何度もお伝えしますが、私は会社員時代かなりポンコツでございました。もう手取り足取り教えてもらったにもかかわらず、まだまだ誤字脱字が多くて、で本当にお前成長しねえなーみたいな感じで言われていましたね。で残業する時の顔つきといや、もうなんかほっぺた膨らましてタコみたいな感じでプーンみたいな、私早く帰りたかったのに今日もサビザーンみたいな感じで顔に出るし態度に出る、そんなダメな人間だったんですね。でそんな私に対してお前はわがままだよって言ってくれたことがあります。でもこれは私のことを助けようとしてくれた先輩の愛っていうのが分かったことはありました。だってお前はわがままだって言われた側は、だいたい言ってきた相手のことをその瞬間大好きってなることってあんまりなくないですかあんまりなくないですか。お前わがままだよって言ってくれて大好きラブみたいなことでなくって、大体の場合うざーとか何この人とか偉そうにって思ったりして、距離ができちゃう、溝ができちゃうと思うんですよね。でもそれ分かっていたとしても言ってくれているその心は本当に助けようとしてくれてることがあります。こいつが成長しないとそいつのためにならないから、もう俺が言うしかないよなみたいな感じ、それは助けようとしてくれて、お前目を覚ませよ、お前は今わがままだよ、お前は今自己中心的になりすぎていて周りのこと考えられていないよっていう警告だったりもしますよね。この相手から愛情が裏側にあって助けようとしてくれている人の場合、お前はわがままだの続きを聞く価値は私あると思っているタイプなんですね。これ人によると思いますけど、お前はわがままだの言葉に続くものって多分大体がアドバイス、しかも自分の仕事のスキルアップができるようなアドバイスだったり、こういう時はこうしろっていうヒントだったり、社会人としての大事なことだったり、仕事がもっともっとうまくいくような信頼感を得ていくような働き方ができるヒントをくれることの方が多いんですよね。お前はわがままだ、こうやったらいいんだよっていうアドバイスの方が多いかなって思います。これは助けようとしてくれている人だから聞いた方が嬉しいですよね。自分の人生どんどん良くなっていきますよね。でもただマウントを取るために、自分を正当化して相手を否定する時のために、お前はわがままだっていう人もいます。ゼロじゃないです、ゼロじゃないです。でもそういう相手に出会ったらですね、一瞬冷静になっていただきたいんですよ。お前はわがままだって言ってくる人の話を聞いて、その向こう側の心を想像して、自分の人生本当に幸せで満たされていくかどうか想像するだけでいいと思います。例えば仕事が忙しい繁忙期あると思います。今年度末でもういろいろ忙しい職場の方多いと思うんですよね。そういう時にも全員がサービス残業していて、休みの日でもみんな普通に土日出勤していてっていうことがあって、それが普通じゃん、みんなやってるから出て当たり前じゃんっていう職場だったと仮定しましょう。でそういう時に、いや私今日くらいはゆっくり休みたいですね、リフレッシュしたいですね、エステとかヨガ行ってまた月曜からの自分に備えたいですねっていう言葉を言った、だがしかしそれはわがままだって言われたとしましょう。 この人の意見を聞いて自分がより良くなれるのだろうか。もし自分が自分の本当の心の声を聞かずに、あ、そっか、みんな頑張ってるから私わがままだなんて言っちゃダメなんだ、私も今踏ん張り時なんだって思って、自分自身も周りがやってるからやるしかないよね、やるべきだよね、マストだよね、シュットだよねって思って感情が乗らない、だけれどもやるってした場合、その時でそれが続いて疲労で倒れてしまった時、もしその時にお前はわがままだ、みんなやってるんだからやれって言ってきた相手は、果たして倒れてしまった自分自身を助けてくれる人なのでしょうか。大体の場合は助けてくれないんですよね。自分の心の声の中でいろんな危険信号が鳴ってることってよくあると思います。もう私はこれ以上働いちゃいけない気がするとか、私今日こそは早く帰ってゆっくり休んだ方がいい気がするとか、私もうなんかフラフラしてるとか、日中めまいがする、立ちくらみが、睡眠不足でとかっていろいろあるかもしれないですけど、そういう時に周りも頑張ってんだから自分一人だけそんな自己中心的な意見言うなよ、それはわがままだよって言ってくる人がいたけれども、もし自分が倒れちゃったとしたら、その人はきっと多分責任取らないです。大体の場合責任取ってくれないです。自己責任だろってなるんですよ。だからこそ本当に自分のことを思ってくれてる人のお前はわがままだの言葉に、その向こう側にある言葉の向こう側にある思いを気づいて、自分の中で自分を守りながらその相手とどう付き合っていくか選んでいいんじゃないかなって思っています。そう、自分のことを守れるのは自分だけですからね。誰かがみんな頑張ってるからやろうよって言っていたとしても、自分の体調ついていっていなかったら休んだ方が絶対にいいです。絶対によくって、休むっていうことが自分の中でどれだけ大事なのか自分にしかわからないです。人によって違います。自分のことは絶対に自分で守ってあげましょう。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。自分のことは自分で守っていきましょう。おしまい。